サンケイビズトレンドニュース。こんにちは、局アナレットの根岸真由子です。この番組は産経新聞グループの総合経済情報サイト産経ビズの中からピックアップしたトレンド記事をお伝えします。お話は産経新聞編集長の小林武さんです。どうぞよろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
週の初めは This Week 今週の動きです。経済を中心に国内海外の今週の主な予定をお伝えします。現在2011年度第3四半期の決算の発表が続いていますが、今週は7日にトヨタ自動車が、また8日に日産自動車が決算を発表します。さて、まもなく東日本大震災から11ヶ月になりますが、復興の司令塔役となる復興庁が10日に発足します。震災関連では7日に水戸の偕楽園がようやく全面復旧、またフラガールで有名になった福島県いわき市のスパリゾートハワイアンズのレジャー部門の営業が8日に全面再開するという予定もあります。すでにフラガールの皆さんは地元での活動を再開していますが、被災地が徐々に立ち直ってきていると言えそうですね。このほか政治関連では、沖縄防衛局長の投票呼びかけ発言で揺れた宜野湾市長選挙の投開票が12日に行われますということなんですが、小林さん、気になる話題と。
はい、今ね、冒頭言いましたように、第3四半期の決算が続々と出てきて、はい、でそれに合わせてですね、通期1年間の決算の業績見通し、これの修正が行われてるんですけど、ちょっと下方修正が続いてるんですよね。
はい、そうですね。
で特にその、電機メーカーといいますか、そこが相当下方修正してきている、
はい、
シャープですとか、それからあとパイオニア、パナソニック、
はい、
でそれから、ソニーですね、相当巨額の赤字が出てきているということなんですね。これやっぱりいろんな要素があって、もちろん東日本大震災もありますし、それからタイの洪水の影響もあります、
はい、
それから円高という問題もあるんですよね。だからいろいろあるんですが、やっぱりちょっと構造的な部分も、ありまして、一つはその3つともですね、テレビ、今言ったあの3社ともですね、テレビ部門が大赤字
と、
いうことなんですね。でこれ もうはっきり韓国勢にやられっぱなしになって
押されてしまって、
はい、で今世界のシェアのトップが韓国のサムスン電子で、2位が LG 電子、はい、どっちも韓国なんですね。
そうですよね。
でその次にソニーが来るんですけども、そのソニーというのは実はこれ去年2010年ですね、そこで抜かれたんですね、 LG に。で抜かれてそれで3位になった、
はい、
だから言ってみれば韓国勢が勢いを持ってる。
そうですね。
でね、これ今ね、韓国勢がこう勢いを持っていく過程をこう考えてみるとですね、最初は価格が安いということで売り込みを始めた。でそれがなかなか技術もいいじゃないかと、いうことで、少し見直され、で今は韓国製品なら大丈夫だろうっていうブランドイメージが向上してきてる、これ実はですね、何十年か前の日本のメーカーのメイドインジャパンの同じ構図なんですよ、ちょうど高度成長時代に、でその時に、アメリカにですね、アメリカを中心と欧米ですね、欧米に行った時に、同じような、最初はもう安かろう悪かろうなと言われてたのが、いやいやなかなかいいじゃないか、でそれがブランドイメージ、やっぱり日本製じゃないと、でその結果何が起きたかというと、アメリカの家電メーカーが全滅したんです。
日本にとって変わられたという、
全くなくなっちゃった、で例のエジソンがですね、作ったゼネラルエレクトロニクスなんてもう電気やめちゃって、金融会社になっちゃったぐらいですか ら、だからそういうふうな構図がですね、今非常によく似たパターンが起きてきてるんですね、でそれから、あと電子部品なんかも似たようなところがありましてですね、ここの部分がやっぱり今日本では非常にその競争力の強い分野な、電子部品、半導体もそうなんですが、それ以外に例えばハードディスクドライブの起動装置ですとか、でここが例のタイの洪水で、
そうなんですよね、
大きな被害が出ましたね、
ダメージが大きかったですね、
これは相当効いてるのは間違いない、ただね、そうやって考えてみると、もちろんものづくり大事ですし、その日本の技術力っていうのはまだまだだっていう気持ちも分かりますし、あるんですけども、ひょっとしたらもうものづくりでは韓国に勝てないかもしれない、あるいはもう今中国も来てるわけですよね、
そうですね、
この2つに勝てないかもしれないっていうね、そういう危機感を前提においていろんな戦略を練り直していく必要が そろそろ日本にも来てるのかもしれない、
まあ、確かに日本がこれから巻き返せる要素というか、うん、そういう局面が見えてきてないなという不安感はありますよね。
だからね、とりあえずまあ円高が、ね、一服してくれればっていう感じはあるんですが、はい、まあ、なんせウォンは安いですから、はい、だから そこでもう負けちゃうんですよね。ただまあ韓国のウォンもこの調子でいくと、おそらくかつて円がそうだったようにどんどんウォン高っていうのが出てくる、はい、そうするとその価格交渉競争力っていうのはひょっとすると多少は落ちてくるかもしれない。でもその時にひょっとしたらもう技術とかね、はい、ブランド力で圧倒されてるかもしれないっていう可能性があるわけですよね。
そうですね。
だってもう今スマホだってもうあれでしょ、サムスンの使って全然抵抗ないわけですよ、は
い、もう問題ないという ね、
そ う、
ですね。
だそういうふうな感じで物事を見ていかなきゃいけない時期が来てる、はい、で今回のこの決算ずっと、まあ、この来週はあ今週はのトヨタ、ね、うん、自動車が集まり、はい、がまとまりますけれども、そういう観点でこの決算見ていくっていうのは、ね、重要なことかもしれないと、そう思いますね。
そうですね。ありがとうございました。以上、サンケイビズトレンドニュースをお伝えしました。担当は局アナネットの根岸舞子でした。次回もお楽しみに。